ローマ人への手紙4章18節から25節をお読みします。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であること、サラの胎の死んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけではなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。以上です。それでは、本日のメッセージを信じて進み出た人と題して、ジョー牧師に取り付いていただきます。
はい、おはようございます。今日はローマ人への手紙の4章18から25、そこの聖書箇所からメッセージをするんですが、その聖書箇所に入る前に、マルコの福音書の5章25から34、ここを読んで、この話をもう一度振り返ってから、この信仰について話をしていきたいと思います。ですから聖書をお持ちで、聖書を開くのに慣れている方は、マルコの福音書の5章を25節から34節を開いてください。新改訳聖書をお持ちの方は67ページになります。マルコの福音書5章25から34をまず読みます。ところで12年の間、長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなく、かえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして、群衆の中にまぐれ込み、後ろからイエスの着物に触った。置物に触ることでもできれば、きっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていくのをことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。この聖書箇所はですね、去年の9月にもこの礼拝の中で取り上げた箇所なんですが、その時はこの話の前後に出てきている街道長の娘の癒しの方に主題を置いて語りました。今回はこの、私たちの日本のキリスト教会の中では長血の女と呼ばれている12年間の間血が止まらなかった病の人、その人が癒された話について語っていきたいと思います。私たちはまず神様を信頼するというのが苦手だということを覚えてください。どうしても目の前にあるものに頼ったり、今の状況だけを現実として受け入れるという傾向があります。目の前にある人、目の前にいる人が私に幸せを与えてくれるだろう。目の前にいる人が私の問題を解決してくれるだろう。目の前にあるものが私の幸せを保証してくれるだろう。目の前にあるこれが私の問題を解決してくれるだろう。 そういうふうに感じるというか、普通はそういうふうにしかなかなか感じられないんです。今の状況の中でできる限りやるしかない、前を向いていこうと思う、それが普通というかいい方ですね。悪い時は別に状況が変わることはないし、今さら何もやる気はないわと拗ねてしまうこともあると思います。今日は絶望的な状況の中で信仰によって希望を持った人、信仰によって希望を持ってイエスのところにやってきたこの女性の話から学んでいきたいと思います。この女性は最初は私たちと同じ普通の人です。目の前の人、つまりこの人にとってはお医者さんが近くにいたので問題解決に関わってくれると信じていました。自分の財産を投げ打った、一生懸命だった。でも当時の医療ではどうにもならなかったんでしょう。全部を投げ打っても良くなるどころか、その甲斐なくどんどん状況は悪くなっていったと書いてあります。彼女はこの12年間の出血というのはですね、おそらく婦人病の一つであろうと考えられます。そうするとレビ記の旧約聖書のレビ記の15章にあるんですが、当時そういう婦人病の一つなどで苦しんでいる人は宗教的に汚れているとみなされて差別を受けていたんです。町の中で自由に行動するのも難しかった、礼拝に行くのは禁止されていた、そういう状況だったんです。その彼女は病気の苦しみだけではなくて社会的にも苦しんでいて、すごい絶望の中にいたわけです。その彼女はですね、どこかでイエスのことについて聞いたわけです。そこでよし、この人なら私を癒してくださると信じたんですね。私はそこがまずすごいと思います。私がその女性の立場だったらきっとなんか拗ねてしまっていて、あ、そう、病気癒された人がいたんだ、その人の病気は私のやつみたいに12年間ずっと治らなかったいわゆる不治の病とかじゃなくて、きっと風邪程度だったんじゃないの、私のは癒されないでしょう、そういうふうに自分だったら感じたんじゃないかなと思うんです。この女性はいや、私がきっと癒される、よし癒してもらおう、そう決意したわけです。しかし先ほども言ったように宗教的に汚れていると言われていて差別を受けているので、さすがにイエスの目の前に行ってお願いするっていうことは考えられなかったんでしょう。そこで服にでも触れば癒されると信じたんです。そこがすごいと思います。服にでも触れば癒される、そこまでもう信じて出ていくことができました。おそらく彼女の中にもいろんなものがあったと思います。もう藁にもすがる思いってよく言いますけれども、そういうところもあったんだと思います。でもいずれにしても信じて出ていったっていうところがすごいんです。そしてこの癒しの箇所に関しては、聖書で病の癒しについていろいろ書いてありますが、そういうことに興味のある方はきっと非常に興味深い箇所だと思います。というのは、他の箇所ではイエス様は神様の性質を持った方です、ですから神様の言葉を語るんです、神様の言葉によって天地創造がなりました、その力強い神様の言葉によって癒しが行われた、そういうふうに理解するんですね。でもここではその言葉では関係のないものが癒しに関わっていたんです。実はここからも私たちが信じる三位一体の教理というものを理解することができます。三位一体とは、父なる神、使わされた神様御子イエス、常にここに使わされている聖霊なる神様のことです。イエスに対する信仰をこの女性は持ったのですが、それはつまり父なる神に対しての、創造主である神に対しての信仰になっていました。父なる神様はこの女性の信仰を見て喜びました。そして癒しという祝福を持って応えることにしていたんです。この女性がイエスの衣を触った瞬間に聖霊なる神様が働いて、この女性は癒されました。 聖霊なる神様とイエスは無関係ではなく一つの神様ですから、イエス自身はその聖霊なる神様が働いたことを感じました。そして振り向いて、今誰が私を触ったというふうに聞いたんです。神様は全知全能と言いますから、イエス様も全知全能だったのかと思いきや、いやイエス様はその時使わされた人としてこの地上にいたので、本当に誰が触ったのかは分からなかったんでしょう。この状況の中でこの女性は癒しという祝福を感じて、それが分かって、そこに聖なる神様がいることを感じて、イエスの前で恐れを抱き、真実を余すところなく語ろうと思いました。今日の一つの大事な鍵は、キーワードは、恐れを持って真実を余すところなく語るということです。この女性が語った後、イエスはこの女性を祝福して、あなたの信仰があなたを治したと言いました。私と神様との関係を祝福されたものにしていくには、この真実を余すところなく語るというものも必要になると思います。これは今の時代であれば、私たちは祈りの中で神様に語るんです。私たちは問題があるときにその根本を隠してしまってお祈りすることがあります。その根本を正直に言えなくなる。そして神様に対しては自分の問題点を言うだけ、根本的なことを祈らなくなってしまうんです。神様への祈りの中で私たちは神様から自分自身を学ばされなくてはいけません。ぜひ祈りの中で自分の感情について、自分の願いについて、自分が問題に対してどう思っているかを正直に祈る時間を持っていってほしいんですね。最近何かの問題があって、その問題について祈っているという方がいましたら、ぜひ今日このことに関して考えてみてください。自分は真実を余すところなく語っているでしょうか。神様に対して願い事だけを言って終わりになっていませんか。私たちの祈りは願い事だけ言って終わりだったならば、そこは不十分です。神様は私たちとの個人的な関係を築いていきたい方なので、自分が真実を十分に語れるように心がけてほしいんです。そしてこの真実を余すところなく語りかけるということにも信仰というものがつながっていますので、いよいよ今日の聖書箇所に入っていきたいと思います。今日はローマ人への手紙の4章から学んでいるんですが、ローマ人への手紙の4章の13節からちょっと見ていきたいと思います。聖書をお持ちでしたら、ローマ人への手紙の4章の13節を開いてみてください。最初に4章のローマ人への手紙4章13から16を読みます。というのは、世界の相続人となる約束がアブラハムに、あるいはまたその子孫に与えられたのは、立法によってではなく信仰の義によったからです。もし立法によるものが相続人であるとするなら、信仰は虚しくなり、約束は無効になってしまいます。立法は怒りを招くものであり、立法のないところには違反もありません。そのようなわけで、世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束がすべての子孫に、すなわち立法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に倣う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たちのすべてのものの父なのです。ここで言わんとしていることは、すべてのクリスチャンの先輩にあたるアブラハム、アブラハムは信仰というものをまず最初に持って、それを模範になった。信仰とは何かということの模範になった。模範になったこの方の一番最初の特徴は、神様に言われたことをそのまま受け入れて信じた。あらゆる国の人々の父と呼ばれると言われて、 その言葉を信じた。ここです。第一、言われたことを信じる。私たちは神様の言葉をこの聖書からもらっています。聖書では、あなたが信じて悔い改めるならば、あなたの罪は許されて神の子供とされると言っています。普通人は、あなたは神の子供ですと言われたら、ちょっとそれは信じれないと思います。私は神の子ですっていうふうに言ってくる人はまずいないでしょう。そこで神様は言っているんです。あなたは神の子です。その言葉を信じる。そこが信仰です。そしてさらに続きに行きたいと思います。ローマ人への手紙の4章の17から19を次に読みます。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。彼は望みえない時に望みを抱いて信じました。それは、あなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であること、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。次にアブラハムの持った信仰の特徴です。最初はその言われたことをそのまま信じた。2番目の特徴は、望みえない時に信じた。それを信じることができないような状態の時に信じたんです。アブラハムの奥さんのサラのお腹が大きくなって、もうそろそろ生まれそうになった時でも、多分彼の状況ではまだなかなか信じがたかったと思うんです。本当に大丈夫だろうかと、いろいろと心配があったと思います。でも全くそんな兆しがない、もう妊娠することはないと思っている、その状況の中でアブラハムは信じたんです。先ほどのマルコの福音書に出てきた女性も、全く信じようがない状況の中で信じたんです。先ほど言いましたが、私たちは普通、自分が神様の子供だって言われても、信じることはないと思います。私は神様の子供でしょうか。いやいや、そんなはずはないだろうと。この私がどうしてそう言われるだろうか。心が卑屈になることがある。すごい醜いことを考えることがある。とても悪いことをしていた。あるいは今もしている。そんな状況の中で、神様の子供ですと言われて、それを信じられるでしょうか。それを信じる。それを信じるのが信仰なんです。あなたは神の子とされた。そう言っているので、それを信じるんです。そこが信仰なんです。次に20から25節に行きます。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことはせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそ彼が、それが彼の義とみなされたのです。しかし、彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためではなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。特に20節見てください。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期しと言っています。栄光を神様に返してますます固く信じた。これ栄光を返すっていうのは、つまりこういうことです。自分がこれを信じています、すごいでしょうとではなくて、神様がすごいから私は信じていると言える状態です。先ほどから言っているように、私たちが信じるというのは難しいことです。 信じ続けるのはさらに難しいことです。しかしそこに自分の注目がいって、信じるのが難しい、信じ続けるのが難しい中で、私は信じています、すごいでしょうではなくて、私の神様がすごいから、私の神様がとにかくすごいから、私は信じることができている。神様に注目がいっているんです。今日はまずそこの部分にそれぞれが顧みる時間が必要だと思います。神様と自分の関係において、そういう信仰を持っているでしょうか。言われたことを信じる、望むことができない状況の中で望むことができる、そして神様に栄光を返すことができる、その信仰を持って信じて祈っているでしょうか。ここで一つだけ、信じて自分の問題について祈り続けるときの注意点を挙げたいと思います。何かのことで祈っているときに、私たちは時折神様の素晴らしさに頼る、神様なら何か素晴らしいことをしてくれると感じるのではなくて、信じるのではなくて、自分の思いが実現するようにと願い出すことがあります。これはアメリカの教会ではよく Don't try to manipulate God、 Don't try to manipulate God って言うんですね。神様を操縦しようとするなと訳すべきでしょうか、あるいは神様を利用しようとするなと訳すべきでしょうか。このことに関してはちょっと極端な例を出していくと分かると思うので、ちょっと極端な例を出したいと思います。私が中学生の時に、友達というほど仲良くはないんですけども、同じ学年にいたので、よく話していた、仲間というか、同学年の友達がいました。いつも学校に向かって歩く道が同じだったので、しょっちゅう学校に行く途中で会って、歩きながら学校に行く、あるいは帰る時に話しながら学校から帰ってくるというふうだったんです。彼はですね、当時、私たちの世代皆さん知っているおにゃんこクラブというこのアイドルグループにものすごいハマっていまして、その中の新田なんとかさんという人がとにかくすごいファンだったらしい、もうその名前まで私未だに覚えてるんですけれども、彼の名前は忘れないけど、その新田なんとかさんの名前の方を覚えてるっていう、そういう状態なんです。彼がですね、その人のことがとにかく好きで、なんとかしてその付き合うようになりたいっていう妄想まで抱いていたわけですね。なんとかして出会えないかと思っていて、もう毎日毎日彼はそのフジテレビに応募観覧希望を出していて、実際なんか3ヶ月に1回ぐらいなんか当たって、今日俺行くんだ今日俺行くんだって話しかけれるようにとか、わけのわかんないことをよく言ってたんですけれども、もし彼がですね、祈るときに、私がその新田さんと結婚できるように、早く彼女と出会いがあって、そして付き合えることができるようにってお祈りしたとします。そのお祈りはどうでしょうか。あるいは彼が、私はその新田さんがもう好きで好きでしょうがないから、ちょっと夢中になりすぎていて、ちょっと あかんこれはいかん、もうちょっとほどほどにして、ちゃんと自分の生活ができるようにしてくださいって祈るべきでしょうか。どちらが正しいと思いますか。これ良識ある大人の皆さんだったならば、多分2番目の方が正しいと思うと思うんですが、いかがでしょうか。もう好きで好きでしょうがないから、ちょっと夢中になりすぎていて、ほどほどにして、ちょっと自分の生活がちゃんとできるようにって祈るべきだと思いませんか。まあ多分神様がだったらですね、最初の結婚できるようにって祈ってるのを聞いても、まあそれが若さということかぐらいにして聞いてくれるとは思うんですけれども、でも私たちはそこで終わっていてはいけないんですね。さっき言っていたマルコの福音書に出てきた女性は、真実を余すところなく語ることができたと言っています。私たちもその何かを祈るときに、真実を余すところなく語るということイコール、その問題点について本当に余すところなく語ることができなければいけないんじゃないですか。自分自身をちゃんと見つめれなければいけないんじゃないんですか。そういうふうに思うんです。例えば彼であったならば、自分はそのことに関してちょっと夢中になりすぎていて、現実がおかしくなっている、ちょっともうちょっと現実が見れるようになるためには、 現実的に何かをしなければいけないんじゃないかとか、もうちょっといろんな発想が出てくると思うんですね。私たちも問題を持っているときに、その問題をこうこうこう解決してくださいと祈るのも、もちろんそれもいいと思います。でもそこで終わるんではなくて、その問題の中心にある自分のことについて祈る必要があるんじゃないでしょうか。自分がそこでどういうふうに感じていて、自分はその問題をどういうふうに困っているのか、どんな問題があるのか、そこを本当に神様に明け渡していけるようにならないといけないと思うんですね。それが本当に私たちが成熟していく過程だと思うんです。いつまでもずっとずっと神様に願い事だけをしているのではなくて、神様の前に自分を投げ出していくことができるように、それが私たちが神様に望まれていることだと思うんです。ということで、今日の部分、今日の学んできていることをもう一度4つのポイントをお話ししたいと思います。自分自身を本当に投げ出していって、神様の前に自分自身を置いてみましょう。そこで願い事も祈ればいいと思います。信じましょう。信仰です。信仰について今日3つのことを学びました。1つは、言われていることを信じよう。神様がそう言っているからそれを信じよう。2番目は、信じようがない状態かもしれないけれども信じよう。そして、そうですね、そして3番目ですね。3番目は、神様の状況の中で信じていくということですね。私たちはどうにもならないと思うかもしれないけれども、その中で本当に信じれるようにということなんです。ということで、それぞれお祈りする時間を持っていきたいと思います。神様のために、神様のためにっていう、そのお祈りをしてください。神様のために、そのそうですね、栄光を返す。神様が素晴らしいからということで、栄光を返してお祈りしていけるように心がけてみてください。では一緒にお祈りする時間にしましょう。 天の父なる神様、あなたを心から褒めたたえます。今私たち一人一人があなたの前に自分自身を投げ出すことを試みました。神様、私たちがその思いを持ち続けて、あなたの前に自分自身を投げ出し続けることができるように、そしてその中で信じられないような状況の中でも希望を持ち信じ続けることができるように、そしてあなたの子供とされていることを、あなたに全ての栄光を返すことができるように、今私たちを取り扱ってください。主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。